どうも、こんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速、第65回目の質問に入っていきます。第65回目の質問は、集客方法について質問です。開業して4ヶ月目になるのですが、思うように集客できず、毎月の売り上げが不安定です。集客方法を模索中で、ホットペッパーをやるべきか迷っています。ただ、そこまでお金もないので、意味のあることに投資をしたいと考えています。ぜひ、集客のプロである斉藤さんのご経験から、ホットペッパーのメリットやデメリットを教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。というご質問をいただきました。
はい。ホットペッパーですよね。ホットペッパー、メリット、デメリット、いろいろあると思うんですけど、まあ、そこもそうだし、あと、この方の質問で、ちょっとこれ以外にも伝えた方がいいなっていうところもあるので、今後お伝えしようかなというふうに思います。で、まずホットペッパーのメリットとデメリットなんですけど、ホットペッパーは、お金を払ってやる媒体、その媒体っていうのはブログだったり、ホットペッパーだったり、いろんなそのメディアのことを媒体って言うんですけど、媒体だと思うんですけど、お金を払って、今一番多分強いサロンの中で集客をしてくれる媒体がホットペッパーだと僕は思っていまして、だけど、メリットとしては、今言ったように、お金を払えば、すぐに結果を出してくれる可能性があるっていうのが、ホットペッパーのメリット。で、可能性があるって言ってるのは、その地域とかにもよって、ホットペッパーのその結果の出方っていうのは変わってくるし、あと、何を書くか、どういう写真で、どういう文章を書くかによっても、広告のその反応の出方が違ってくるので、それがまあ、一つのメリットだと。で、あとはですね、まあある程度お金を払えば集客してくれるというのが大きなメリットかなと思ってるんですけど、デメリットとしては、ホットペッパーで、来るお客さんというのは、リピートしづらいっていうような特徴を持ってるかなと思ってて、やっぱお金、価格目当てで来るようなお客さんが多いイメージなんですね。で、リピートされないっていうような声をよく聞くので、ホットペッパーの広告費を払うために、頑張って働くみたいな感じの状態になりやすいんですよ。で、まあ、リピートされにくいっていうのと、あと、ホットペッパーで結構集客が成り立っちゃう部分もあるので、そこからサロンさんが、これサロン業界全体に言えることなんですけど、ホットペッパーがあることによって、サロン業界全体の集客力っていうのは弱、その人が持ってる集客力って弱いんですよ。サロンの、集客力っていうのを見たときに、サロン業界で見たときに、他の業界と比べて、集客力ないなって僕思ってるんですね。集客することを諦めてるわけじゃないですけど、考えてない人が多い。それは、ホットペッパーっていう、すごい大きな存在があるから、そこにみんな依存しちゃってるっていうふうに思ってて。
なるほど。
はい。なので、メリットで言えば、すぐに集客してくれる。だから開業したこういう、今質問してくれた方のような方には、まあやるといいんじゃないですか、みたいな。でも最初ちっちゃく始めて、1ヶ月、2ヶ月でできるんだったら、それですぐ契約切れるんだったらやるといいと思いますし、1年契約だったらちゃんと考えて、金額、お金は今後大丈夫かとか、そういうのも全部固定費出して変動費出してみたいな感じでやっていいと思いますし、デメリットとしては、リピートされにくいっていうのを分かった上で、ホットペッパーをやっていくというのが大事になってきます。で、ホットペッパーである程度目の前のご飯を食べてたりとか、その目の前のお客さんを施術していくってことはできると思うんですけど、うまく使えばですけど。だけど、やっぱそれで甘んじず、やっぱちゃんと集客勉強していく必要もあるし、自分でホットペッパー以外の集客をやっていく必要があります。
例えば、ホットペッパー以外だと、
はい。
最近のおすすめは。
ホットペッパー以外だと、ホットペッパー、その人のタイミングとかその状況にもよるんですよ。で、やっていくとしたら、まずホットペッパーで目の前の集客ができるようになったら、次にやっぱチラシも目の前のお客さんを捕まえるような媒体なので、まあそれもいいですし、あとは、ホームページを作って、ホームページはやっぱ集客でいう心臓部分になるので、それでホームページを作って、インスタやって、ブログをやって、みたいな感じでやっていくといいですね。あと最近やっぱ Google マイビジネスがすごい強くなってきてるので、その辺のものを強化したりするというのが大事です。で、これを聞いてる方も結構そういう方多いんじゃないのかなと思うんですけど、やっぱその集客のやり方とか方法を結構気にする方多いんですけど、どういうことかというと、そのブログとか何をやったらいいのみたいな、どういう集客方法っていうのっていうふうに聞く、この人も、この質問してくれる方もそうなんですけど、大体にばっかとらわれるんじゃなくて、やっぱどういう考えで、集客をしていけばいいのかとか、そういったことをすごい意識してやっていくといいのかなと。どういうマインドでやればいいのかとか、どういう考え方でみたいな。それだったら、本質が分かっていれば、時代が変わっても、ただツールが変わるだけなので、その辺もちょっと見ていかないと結構、今の時代かなり変革期で、ちょうどコロナっていうイベントがあって、それでどんどんその売り上げが下がってみたいな方いますけど、本質が分かっていれば、そこ売り上げが下がらないので、それをちょっと伝えたいなっていうのが、もう一つのその、冒頭に言ったもう一つ伝えたいことみたいな感じです。
その本質はどう学んでいったらいいんですかね。
これやっぱすごいこれそうだな、毎日のようにやってるんですけど、思うのがやっぱ学んでない方が多いんですよ。本を読まないし、やっぱ無料の情報がいっぱい出ちゃってるからっていうのもあるんですけど、無料だけで終わらせたりとか、やっぱ有料は有料の意味があったりとか、人から学べること、情報、その人の、なんだろう、言葉じゃないところ、その人の行動だったりとか、仕草とか態度とか、そういうところで先生から学べることっていっぱいあったりするので、そういうのにちゃんとお金を出して、やっぱお金出さないとコミットしようとも思わないので、本気
確
にならないから、それもちゃんとやる必要もあるし、まあ、学んでないっていうのが多いので、学ぶっていう、本でまず学び続ける、メルマガで学び続ける、で、有料にしてお金を払ってどうなるのかみたいなのを見て、学び続けるとか、あと、やっぱテレビとかメディアが言ってるようなことに翻弄されない、自分でちゃんと考えて、やるのがやっぱ本質かなみたいな、なんでを繰り返すっていう感じですね、頭の中で。なんで、なんで、なんでっていうのを、なんでみんな、じゃあ、例えば、コロナが流行ってるのは何だろうとかって考えてて、自分なりの意見を持つみたいな感じが今後すごく、もう今の時代、特に大事だと思うので、自分の意見を持つことですね。結構、日本人って人の意見に流されがちで、
そうです
一人が言ってることを鵜呑みにしたりとか、
ね。
言うんですけど、逆に伺ってみるみたいな感じですね。っていうのをやってみるといいかなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。